民事訴訟法第25問、2022年12月3日土曜日、問題。甲は、乙に対し、不法行為に基づく損害賠償の一部請求として、1000万円の支払いを求める訴えを提起した。審理の結果、乙に不法行為が成立することおよび、これをもって、甲が被った損害は1500万円であることが認められるとともに、当該不法行為については、甲にも過失があり、過失割合は、甲が4割、乙が6割であることも認められた。次の事情がある場合、裁判所はどのような判決をすべきか。立1、乙は乙の行為と甲の損害との間に相当因果関係がないとの主張の中で、甲の行為が損害の発生につながったとの事実を主張していたが、過失相殺をすべきであるとの主張はしていなかった。立2、乙は甲の過失に関するいかなる主張もしていなかった。旧司法試験、平成11年度第2問。回答。第1、証問。立1について。立1、本問では、被告または過失を基礎付ける事実、評価根拠事実の主張は行っているものの、過失相殺、民法722条2項をすべきとの主張自体はしていない。そのため、裁判所が過失相殺の抗弁を認めてしまうと、弁論主義に違反するのではないか問題となる。立2括弧1、弁論主義とは、訴訟資料の収集提出を当事者の機能、権能かつ責任とする建前である。この建前は、実態法上、私的自治の原則が取られていることから、裁判上も当事者の意思を尊重することが望ましいことに基づく。また、弁論主義は攻撃防御の対象を示すことになるから、当事者に対する不意打ち防止機能を有すると言える。その一内容として、裁判所は当事者が弁論で主張しない事実を基礎に判決を下してはならないという準則第一訂正が導かれる。そうすると、裁判所はたとえ証拠から事実の存在が認められたとしても、当事者の主張がなければ、当該事実の存在を認定することができない。訴訟資料と証拠資料の峻別。括弧2、そして、弁論主義が適用される事実は、権利の発生、変更、消滅という法的効果を判断するのに必要な事実たる、使用事実に限られると解する。なぜなら、当事者は使用事実の損否をめぐって争うのであるから、当事者の意思の尊重及び不意打ち防止の観点からは、使用事実を対象とすれば足りるからである。立3括弧1、ここで過失相殺のような公益性の強い制度については、そもそも弁論主義の適用がないとする見解がある。しかし、過失相殺は当事者間における損害負担の公平を図るという点で、例えば公序良俗違反、民法90条の判断などに比べ、公益的色彩が弱い。争奪すれば、弁論主義の適用があると考えるのが妥当である。括弧2、その上で、本問では、過失を基礎付ける評価根拠事実、甲の行為が損害の発生につながった等の事実の主張はあるものの、過失相殺を行う旨の意思の表明はしていない。仮に、かかる意思表明も使用事実、あるいはそれに準じるものとして、弁論主義の第一訂正の適用があるとすれば、裁判所が職権で過失相殺を行うことは、弁論主義の第一訂正に違反することになる。そこで、この点について、以下に解すべきか。過失相殺は、損害の公平な分担を図る点にその趣旨があり、公益的な制度である。そうだとすれば、少なくとも当事者の過失の評価根拠事実を主張しているのであれば、裁判所が職権で過失相殺なし得ると解すべきである。すなわち、過失相殺を行う旨の意思の表明は、使用事実、あるいはそれに準じるものではない。本文では、使用事実である過失の評価根拠事実についての主張は乙が行っているから、裁判所が職権で過失相殺を行うことは、弁論主義の第一訂正に違反するものではない。なお、過失のような規範的要件については、それを基礎付ける具体的事実、評価根拠事実に当事者の攻撃防御が集中するから、これを使用事実であると解してよい。立4括弧1では、過失相殺をなす場合、裁判所は請求額である1000万円を基準とすべきなのか、全損害額である1500万円を基準とすべきなのか、条文上明らかでなく問題となる。確かに、一部請求での訴訟物は、私権訴訟の必要性及び被告の不意打ち防止の調和の観点から、明示された原告の請求額に限られると解されるから、明示された請求額を基準額とするのが自然である。しかし、原告の意思としては、過失相殺の抗弁が提出されることを想定して一部請求をなしていることが考えられるから、できるだけこれに近い額を得ることを期待すると思われる。また、そうでない場合でも、原告が別訴を提起して、 残存債権額の任用を求めれば、被告の賠償額は結局合計額としては変わらなくなるのであるから、被告としても1回の訴訟で紛争を解決した方が煩わしくない。さらに、紛争の1回的解決を図ることは裁判所にとっても訴訟経済上望ましいことと言える。したがって全損害額を基準とすべきと考える。括弧2、本文では裁判所は全損害額たる1500万円を基準に過失相殺することになる。縦5、したがって裁判所は、乙は甲に900万円を支払え、甲のそのような請求を棄却するとの判決を下すべきである。なお、このような一部二要判決は、通常原告の意思に反しないし、被告の不意打ちにもならないから、246条に抵触せず許容される本文でも、原告、甲の意思に反する、あるいは被告、乙の不意打ちになるような事情は認められないから、246条に抵触せず許容される。第2、証文2について、縦1、全証文において論じたように、過失相殺については弁論主義の適用がある。そのため、過失相殺に関するいかなる事実も主張していないにもかかわらず、職権で過失相殺をする場合には、まさに弁論主義の第一制度に違反することになる。したがって、乙が甲の過失に関するいかなる主張もしていない本文では、裁判所は職権で過失相殺を成し得ない。縦に以上から、裁判所は過失相殺を成し得ないため、他の方便がない限り、裁判所は原告甲の申し立て通り、乙は甲に1000万円を支払えとの全部任用判決を下すべきである。ただし、裁判所は過失相殺に関する主張についての釈明を求めるのが望ましい。以上。